はい、手品趣味水田幸喜です。
はい、無趣味の土門九太郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー参っちゃいましたね
ちょっとね、久々のスカイプ収録ね、うん、これ東京と北海道離れてる時以来だね。まあ、うん、やっとこれでまあちょっと楽できるかなと少し。
そうだね、なんかね
意外にね、小樽札幌間も遠いし、
うん、だから結構ね、あの今日やっときたいっていう時はこれでできるんでね
まあ愚痴が言いたい、本当は褒めたかった作品、うん、
褒めたかったね、まあ、本当は ね
バットマン VS
スーパーマンBVS ですか。
はい、
あじゃあ なんだか、うんん、これオープニングあんの？
オープニング、まあこのままいっちゃいましょうか。
あ、まずさ、うん、何で見たの？
ユナイテッドシネバで 2D で見ました。
あ、自分もあの小樽の家のシネマで 2D、 うん、あのひょっとしたら 4DX だったっけ、
うん、
あれで見たら今とは違うかもしれない、ひょっとしたらね。
この感想はね、変わってたかもしれないけど、うん、面白く
な
かったね
いやー、うん、なんかでもね、ツイッターで見ると、
うん、
褒めてる人もいて、まあ、賛否両論っていう感じたのかなと思ったけど、
うん、
自分的にはね、賛があるのかな、どこだろうなっていうふうにも思ったんだけど。
はい、まずいいところ、
うん、
見事なまでのアクションシーンじゃない？
すごいよねあれはね。
アクションシーンは全然ね、退屈なシーンは一個もなかったけど、
うん、
まあ一個もなかったけど僕は寝ましたと。
いや先生、肝心なとこで寝たっていう話聞いたんですけど
もう起きたらスーパーマンの頬に傷がついてたね
それ結構重要っていうかね、美味しいところって寝たなっていう感じだよね
あれね、どうしてついたのかのなんとなく想像できるけど、
うんうん、
見たかったよねミスター動きどこで寝そうだったの？
いや自分覚えてないんだよな、あの中盤の前半ぐらいで寝たんだよねきっと。
うん、それどの辺？
いやいっぱいあったよね、寝るところは
それはバットマンの下り、スーパーマンの下り？
いやスーパーマンの下りだわ確か。バットマンの下りは割と嫌い、
うん、
嫌いではなかったもん自分。
まあバットマンのくだりオープニングはね、
うん、
もうあのオープニングもいいよ。
まあ確かにね、そうだけど入れざるを得ないよっしょあれは。やっぱり
いやだって今更初めて見る人、
いや
レンタルしろって話でしょ、見てない人。親撃たれてさ、両親こんもり飛んできてさ、
いやでもいやだってね、だって今回バットマンは前のとは関連つけてないんでしょ、だって
まあそういう設定だけど、ね、もう見てるしょあれあの映像なんとなくさ、好きじゃない人でもあのシーンなんかわかるでしょ。
なんかわかるんだけどさ、ただねやっぱり、まあ、そこはもう許してあげないとダメだと思うな。
だってそこは良くていきなり強くなってるでしょ、
うん、
あれは気にならないのかなって話だけどね。
いやもうだってそれもうしょうがないっしょ
もうオープニングいらないでしょじゃあもう、うん、いや撮ってるザックスナイダーもそう思ってんじゃないのあれ
まとめきれてないんだよきっと。
まあそれなんかウォッチメンの時も言われてたね、まとめきれてないとか、ザックスナイダ
ー、
あまりウォッチメンも映画ね評判悪かったからさ、
うん、自分もあんまり好きじゃなかったんで言われ、
本当はもっとあの映画の上映時間よりウォッチメンは撮ってたらしいけどね。
あそうなの？
それは
あれでも3時間くらいあってね、うん、ウォッチメン普通の。いやどうなんだろうね、美味しいところを入れたかったっていうだけっていう気持ちなのかなっていう感じもするん
で、まあでもさ、美味しいところではまあジェシー・アイゼンバーグのね、
あれはすごいいいよね。
もう全て持っててくれたからね。
うん、
暗い二人はあの明るい存在が良かったよね。
良かった。
軽い感じ。
もう最初自分ジョーカーなのかなって思ったの一瞬。
まあいやでもいやちょっと造形もちょっと似てるからまあ悪くはないんじゃない？
うん。なんかね、自分はあれは良かったよね、すごくね。
いや、いつものジェシー・アイゼンバーグだったよ。
ほんと、僕たちが一番見たかった。
あの、自信にね、あの、外見に 裏腹に自信に満ち溢れた感じ、
うん、そうそうそう、
お金持ってそうな、
あのパーティー会場でさ5対弁とかって行った時アイはすごい好きなんだよね。
バットマンと肩でどうもうねバットマンとスーパーマンの肩叩いてつくんで、うん、あのねソーシャルネットワークのジェシー・アイゼンバーグをね、
そうだね
明るくした感じ
、うん、いいわあれはすごい笑えるっていうかね。
ねあのまあさあと出てきたのがさタオ日本の女優さん、
ああなんか
ね、
うん、いたいた
ね、あの人もなんかインパクトあったし評判もね良、うん、かったよね、あの評価が
良、うんうん、かった、
やられちゃうでしょ、でも
うん、でもまあ動ける人っていう意味ではすごくいい
ね、
うん、
あのキングスマンのあの人を思い出したね、
ああ最初のやつでしょ、ね、最初のやつっていうか、
あの足の
足のね、
ガゼルの人、
うん、あ近いね、
いやまあねしてちょっとねこれもエイミー・アダムスのね、うんうん、ミスターコケはまあね特に気にならなかったみたいだけど、
いや気になってたよ、
年、
ね、いや年っていうかね、どうだろうな、なんかこの映画自体に合わないんじゃないかっていうぐらいだった、なんか
マン・オブ・スティールの時はさまださ、
うん、
ちょっとまだ年齢的にも30代だったのかな
うん、
だって僕らと僕らより年上だよ。
うん。スーパーマンって若いでしょ。
まだ若いからさ、その年の差はまあその設定上なのかね、ちょっと詳しくは知らないけど、まあね夢のある話だけどさ、年のね、
うん、
年の差婚みたいな。
ちょっとまあでもいいんじゃないって、そういうスーパーマン
の話、まあねスーパーマン視点だからねいいのか
もしれない。だってこれマン・オブ・スティールの続編なんでしょ、
うん、そうだね、うん、
ね、
うん、
バットマンっていうかダークナイト系は、
うん、まあ、ったって全部言ってたもんね、
ね、違う、
歌丸さん言ってたもんね、
うん、うん、でも2時間40分長かったな、
ね、時間、ね、ずっと言ってたよね、時間返せってい
や、何回も足組み替えたもん、それは
いやでもね、3D メガネとかも売ってたんだよね、あのバットマンとワンダーウーマンとスーパーマン、
うん、本当
専用の、そのそれ用のなんかデザインの、
うん、
500円で売ってたけど、ちょっとね、まあ、それもちょっと魅力、面白かったら買おうって決めてたんだよね、
うん、
まあ 2D で見てさ、
うん、
まあでもそんなね、なんか気持ちが乗らなかったからさ、見終わったとぐったりしちゃったからさ、
あとさ、今回のバットマンのあれ格好どうだった？
いやカッコ悪いよね、
カッコ悪いよね、いあれはね、
あれさ、うん、残念ながらね、いやベン・アフレックはいいんだよ、
ベン・アフレックいいんだけど、あれあのバットマンのスーツ
ね、まあしょうがない、
あれはないわ、
あれどっちの方、最初の方からもう全部、
あ全部もう、う
ん、あそれはね、むしろまだバット、あのスーパーマンと戦う時の方がまだ良かったかもしれない、
あ
最初のなんかね、あのデザインちょっと嫌だったね、
うん、あのベン・アフレック自身はね、うん、いいと思うんだけど、うんうん、あのブルース・ウェインだったっけ、
そう、うん、
の役、あれは別にいいと思うんだけどさ、
うん、
もしねその後、まあやるって言ってるんでしょ今回か監督と主演の次ね、まあ、
脚本もやる、なんかそうだね、なんか手やる、
それは楽しみなんだけどさ、
うん、
あのスーツとかがあんまり受け入れられないっていうか、
まあかまあね、あれはでもね見た人はかっこいいと思うのかもしれないけど、多分あれは原作っていうか漫画によって作ったんだろうね、漫画はそう、ああいう感じなんだよね、
ああそうなんだ、
そこは多分忠実にして、うん、したけど、まあダークナイトを見てる世代我々としては、
うん、
ちょっとねかっこ悪く見えちゃったのかなっていう、
いやそうだよね、なんかな、
まあ逆にその反面ね薄着なのにかっ良かった、美しすぎたワンダーウーマンは良かったけどね、
あワンダーウーマンに関しては本当良かったんだよね、すごく、
逆に言えばワンダーウーマンの方がさ、あのアメコミの絵でさイメージしてると、
うん、
あの絵嫌いだったんだよね、
あ本当、
あのアメコミの絵のワンダーウーマン、
うん
うん、なんか老けた感じの、
うん、
でもこの、ね、実写で、まあ、それが心配だったから、
うん、
もうねこれを見事にガルガドットさん、
うん、
綺麗だったね、
うん、あのでかっこいいわ戦い う時もやっぱりすごく
ね、あの音楽に、うん、まあね、音楽に合わせて、
ね、音楽だね、あれだってワンダーウーマンいなかったら勝ち目なかったし、
もう勝てなかったことね、うん、
あ
でも最後ね、ドゥームズデイだっけ、
ドゥームズデイね、
あの結局ワンダーウーマン全部、うんうん、バットマンやったんだっけ、あれバットマンと2人で、
あれ2人でやったの、でもねバットマンね仮に2人でやったとしてもね、あのワンダーウーマン1人でやったとしか思えないわ
影薄かったからね、
影薄いっていうかね、バットマンが残念、すごく
残念、うん、
バットマン力ではさ絶対かなわないから、うん、知恵使ってほしかったな、
知恵とお金使ってほしかったね、
じゃないとね、うん、あの足手まといになるだけじゃない、
いやーそうなってたからね、
なってたよね実際ね、
いやー続き見たいと思わないよね、
全然思わないんだよね、
あれさ出てきたでしょ、なんかフラッシュみたいなやつ、
あ出てきたちょっとだけでしょ、
うん、
うん、
あれもね、まあ、
あれ出さなくてもよかったんじゃないのかって
、ね、
うん、
ちょっとツイッターにも書いたけどさ、うん、なんかスケアクローの煙を浴びた感じ、
あ
なんかね、何が起きてるか、うん、なんかそのこれは妄想なのか本当なのか、
うん、
いやバットマンが悪役みたいな感じで囚われてさ、
うん、
何が起きてんだっていうその感覚にずっとモヤモヤしてて、
うん、
なんかさもう真相が分かったら、あこんな感じなんだっていう、うん、っていう
、
ね、もっとさなんか洗脳されて悪として、ね、うん、予告とか見てればさ何かあったのかなと、
そう予告は面白そうなんだよねあれね
そういうスーパーマンに何かあったんだろうなってきっと、うん、と思ってたら、うん、何にもないんだよねスーパーマンに、
何もないそう、
ね、スーパーマン自身そのなんか、ね、なんかやられたわけじゃないしさ、
うん、いやあれなんだろうな、もう自分で自分を追い詰めちゃってるっていうか、
うん、
なんかね、
なんかね、
盛り上がねえんだ、
もうそう説明不足っていうのはまあね簡単に言えるけどさ、なんか騙された感はあるよね、
うん、
見てて、
うん、っていうか実際騙された、うん、
なんかね気持ちよく騙されたかったけどね、
うん、ほんと残念だよね、
悔しいね、うん、
うん、先生あれスーパットマンの方は全部見てるでしょ、
まあ、一応見てる一応ね、うん、
うん、でスーパーマンの方はどう、
うん、いや
マン・オブ・スティールは当然さ、
うん、見たよ、うん、
今回の前作だから
見ないといけないでしょ、
まあ、うん、見ないといけないでしょ、でもその前のリターンズとかさ、
リターンズはね勧められたけど見なかった、
ああと元祖でねクリストファーの
リーブの、
うん、
いやまあなんかチラッと見てよ、なんか
あれ4くらいまでなんだよ確か、
してなんか2に限ってはなんかさ2バージョンあるんでしょあれ、
そうそうそう、冒険編ってやつと、あと本来あの撮りたかったスーパーマンの続編っていう2種類あるんだよね、
その本来撮りたかった方はなんか見た記憶あるんだけど、
うん、
もう覚えてないね、
でスーパーマンもね昔のスーパーマンやっぱり長いもん、それも
長い、
2時間20分くらいあるんだよな、
あ昔も長いんだ、
昔も長いスーパーマン、うん、あの3とか4とかは短かったかなって
、あ全部見たの一応、目どうしたの、
いやー4だけはね見なかったんだよね今回、1はさまあ見て、まあ、うん、冒頭にゾッと将軍ちょっと出て あっけなくどっか行ってもうそっから出てこないっていうで2で出てくるんだけどさ、それもね、まあそれもどうなのかなって思う、あのジン・ハクマンの役が博士だったっけ、うん、あれが今回のジェシー、
ね、まあ、レックスルーさね、うん、
うん、あれはね今回のジェシーの方がいい、明らかに、
ああそれはいい、わかるわ、うん、うん、
あの前のジン・ハクマンのやつがちょっとねやっぱ間抜けっていうかさ
まあ見たから言えるねそれは、見比べたらわかる、
うん、はっきり全然違うよね、
ま、頭だからね見てないからもう忘れちゃったから、ジェシー・アイゼンバーグのレックス・ルーサーしか思いつかないからね、
ジェシー・アイゼンバーグの方のやつだったらやっぱこの先もあるなっていうのを感じさせるしさ、
うん、もう天才の純粋ゆえの悪みたいな感じ、
うん、あと気になったのが、
はい、
あの岩さん、あのゾット将軍の遺伝子で今回あの化け物っていうか、
あいつ名前なんだっけ、ドゥームズデイだっけ、
ドゥームズデイになったでしょ、
うん、
で元の本当の漫画のドゥームズデイっていうのは別にそういう説明もない感じなの、
僕が読んだやつはたまたまモンキーパンチ先生の翻訳のスーパーマンの本を読んで、
うん、
それにはもう、
うん、
ちょっとねその時はゾット将軍の遺伝子なのかっていうのはちょっと分からず見てたけど、
うん、うん、それは 漫画の方では博士が作ったの、それってドゥームセイをね、漫画では違うのかなって自分思っててさ。
でもね、色は緑だったね、モンキーパンチ先生のやつは。
あ、じゃあ色違うんだね、うん、今回の赤茶色かな、なんかわかんないけど、
ちょ、まあ、黒、灰色、
黒か灰色か、うん、あれでなんかマグマみたいな感じっていうか、ところどころってなってて、めちゃく怖いんだけどさ、見てて、うん、うん、で実際ね、ドゥームズデイってスーパーマンに勝っちゃうっていうか、相打ち見たかな、
相打ちだね、うん、あれは原作通りだよね。
ああ、そうなんだ。
調べながら何かを話すってことが、うん、あたふたするね。皆さんよくさ、ポッドキャストやってる人ね、カチャカチャってやってるでしょ。もうおじいちゃんみたいな、僕できないねこれ。なんかああってなっちゃう。
あ、どっちか一個やったらどっちか。
そもそも、もうおじさんなのもうダメだねこれ。あ、ちょうどでも今画面、たまたま開いた画面が、うん、ちょうどジェシー・アイゼンバーグのパーティーのシーンだった。画像が。
お二人さん、
いやーいいね、
みたいな感じの。
この髪長いといいねこれ。
いいね。あれやっぱ。ケビン・ベーコンになるよね、髪。
ああ、そうだね、そうだね。
ああ
、ちょっと待って、あ、これ出てきた。一度スーパーマンを倒しているそうですって書いてるね。
倒してるんだ、勝ってるんだ、一回、ちゃんと。
はる、うん、か昔、スーパーマンの生まれ故郷、あ、クリプトン星に生まれた科学者ベルトロンが、どんな過酷な状況でも生き残れる生物を自分の遺伝子工学を駆使して作り上げたって。
じゃあ
まだジェシーと、まあ、違うね、レックス・ルーサーと
違うね。
ね、
え、その博士ってあれかな、マーロン・ブランド。うん、
なんかね、すごい今記憶が混同してて、僕も多分これは、まあ、映画版は悪役レックス・ルーサーがゾウと将軍の死体から作った怪物です。まあそんな感じで今ちょっと調べてね、あたふた調べてみたけど、
うん、いやとにかくね、期待した分ちょっとかなりの痛手を負いましたね。
まあたださ、まあ、ワンダーウーマン、
ワンダーウーマンってアクションもちょっと見たかったな。で、なんかな、余裕あるもん、ちゃんと。なんか敵にちょっとやられてもさ、笑ってさ、なんか楽しんでる感じが見てる方もさ、なんかさ、
安心する、
おおおって、
うん。
それに比べて、蚊帳の外のスーパーマンとバットマン見てるとさ、暗い気持ちにしかなんねえんだわ、ね、
もう特にスーパーマンね。
スーパーマン、あれダメじゃん、あれ。
ね、バットマンはしょうがないとしてさ。
バットマンは役にも立てないからね、あれじゃん。
あの世界だね。
悲しいんだよな、それが。バットマンはもっと知恵使ってほしかったな。あとさ、
はい、
BVS だから、バットマンとスーパーマンの戦いだけど、あんまりでもそこまでなかったよね、バットマンとスーパーマンの戦いって。
ねえ、あ、一方的、ねえ、強さが違うからさ。
だって、いや、そこ結構期待したんだよな、自分。で、まあ、後に絶対協力してさ、共通の敵出るのは予想できるじゃん、それって。でも、それ、その前にもっとがっつりとやってほしかったんだよな。見せ場はあったしね。
まあ、4D、うん、最初にも言ったけど、4DX で見たら変わってたかもしれない。
変わってたかもしれない、うん、あのやっぱね、アクションっていうか最後のアクションはやっぱりすごいし、
うん、
でもそれまでのドラマがちゃんとしてないから手に汗握んなかったんだよな。
全然そう、いや、あ、それね、いいかもしれないね、その手に汗握んなかったね、結局
全然握んない。あの、自分ね、
なかったよ。
その2週間後に、うん、チャイアフル見たんだけど、そっちの方が手に汗握った。
はい、なんかツイッターにもちらっと書いてたね。
いや、もうチャイアフルに関してはね、感動してね、もうツイッターに書きたかったんだよ、本当素晴らしすぎて。
いや、
本当競技カルターっていうのはもうアクションでね、すげえかっこいいんだよね。もう本当どっち勝つんだっていう手に汗握るのはもう全然チャイアフルの方が
良かった。じゃあ、
うん、良かったです。
なんかちょっと次回聞かせてよ、じゃあその話。
うん、
僕のもうちょっと悔しいの、僕もなんかトッツィよかったよ。最近見たよ。ブルーレイで買ってさ、やっぱこれもさ、いつバレるか、いつバラすかという汗、うん、手に汗握ったね。そういう意味ではね。いや、どこでバラすんだろうっていう。
うん。やっぱそれはもう、BVS よりも手に汗握った
感じ。握ったね。いや、だって怖いっしょ。バレちゃうんだよっていう。そのね、そういうのは手に汗握ったけどね。
いや、だからね、いや、重要なのはその前のところでも、ね、うん、構築されるんだよね、きっとね。
ああ、でもね、そのまとめでいいかもしれない。手に汗握んなかったね。
うん、
全く握んなかった。安心して見ちゃった。
そう、 まあね、うん、まあそこが残念でした。
そうだね、これでじゃあ締めましょうか。今回はもう、今回からもう エンディングないのかな、俺もう
ないね。
まあね、誰が聞いてるか、聞いてる人もだんだん減ってきたからね、
うん、
ちょ自由にちょっとね、編集も楽にさせてもらったということで、
はい、
まあそれで皆さん、したっけ
したっけ。